恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
エステル記の第6章全体読ませていただきます。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグダナとテレシュが、アーシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告した、と書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか、何かモルデカイにしたのか。王に仕える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に、彼をかけることを王に上奏しようと、王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今、庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので、王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は、私以外に誰があろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持って来させ、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いて来させてください。その王服と馬を、貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて、町の広場に導かせ、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人は、この通りである、と触れさせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りに、すぐ王服と馬を持って、取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人、モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことではならない。それでハマンは、王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻、ゼレシュと、すべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと、妻、ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。今日はこのところから、神、共にいまして、という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。私たちは今朝、この礼拝に出席しているわけですが、皆さん今自分がここにいるということに不思議だなぁと思う、そんなことはありませんか？なぜ今ここにいるんだろう。なぜ今こうやって教会に来て、そして神様を見上げて賛美を歌って聖書の言葉に耳を傾けようとしている、なぜ他でもないこの私がここにいるんだろう。そんなことをふっと不思議になることありませんか？私はたびたびそう思います。なんでここにいるんだろうってよく思うことがあります。私たちはみんなこの時に至るまでに様々な出来事を通ってきました。また様々な出会いがありました。そういったことが全てが下敷きとなって今ここにあなたはいるわけです。それら一つ一つの通ってきた出来事、出会ってきた人々、そういった事柄を思い浮かべ、そういった顔を思い浮かべるとき、そういったことの全てを超えて、全てをまた用いて、見えざる神様が、実はあなたを愛し、あなたを救おうと、またあなたを成長させようとして、働いておられる。神様の見えざる見てをそこに見るのではないでしょうか。 驚くべき細やかさを持って、配慮を持って導いておられる神様を認めざるを得ないのではないのでしょうか。さあ、私たちはエステル記を学びながら、そこに表されている神様の鮮やかな働き、摂理の見て、それがいかに時にかなって美しいことをなさったかを私たちは見てきました。そして今日もそのような箇所です。その同じエステル記の中に名前は出てこないけれども鮮やかに働いているその神様の御手が、実は私の人生にも、私たちのその歩みの中にも伸ばされていることを私たちは知るのです。だからエステル記を学びながら、その同じ神が私にも共におられるということで、信仰を高められ、確信が強められていくわけです。さあ、エステル記の5章の終わり、先週学んだところと、6章の始め、このところに2人の眠れない人物が登場します。皆さん、昨夜はよく休まれたでしょうか？鈴木兄弟はよく休まれましたか？川崎姉妹、昨夜よく休まれましたか？ああ、よかった。昨夜全然眠れなかったという方いますか？昨夜眠れなかったという方。宮崎姉妹どうでしたか？昨夜休めましたか？よかったです。はい、京子姉妹どうでしたか？昨夜よく休まれましたか？ああ、半分くらい眠れたことですね。はい。今日はちょっと珍しい朝でして、フィアンセが2カップル。一番身近なカップルが、ちょっと今日はですね、腰痛のために、由美子さんですね。それと、あそこに珍しいカップルですね。テモテさんの、新婚ほやほやのお二人がいるんですね。後でもう一回、紹介していただきましょう。今、あんまり見ない方がいいかもしれません。後でゆっくり見ましょう。はい。で、今日はとても、なんだか、嬉しいって言いますか、不思議な朝です。ですね。ですから、ある人はね、嬉しくってですね、眠れないっていうこともあるかもしれませんけども。さあ、眠れない二人っていうのはどういうことかっていうと、一人は、時の総理大臣、その地位にまで上り詰めたハマンです。ハマンは、憎くてしようがない、あのユダヤ人モルデカイを処刑することにしました。自分に尊敬を示さず、自分におもねることをしないモルデカイの存在が煙たくって仕方がない。あの男が生きている間は、私には喜びが来ない。ハマンにいつもおべっかを使う取り巻きの友人たちや妻は、モルデカイの処刑を進言しました。もう一回、5章の14節読んでみますと、すると彼の妻ゼレシュと、すべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。ハマンは、明日が楽しみで眠れないのです。明日、もう一度エステルの宴会に招かれている。これも興奮の材料です。その前に、あのモルデカイを木にかけて処刑する。これは、ハマンにとってはもう、この上もなく楽しみなことです。そしてそのことのために、その日のうちに、もう突貫工事のようにして50キュビト、約22メートルもの高さの処刑台を建てさせます。彼は何度も何度もですね、その処刑台が作られているところに行って、それを見上げてにんまりしながら、そこにもうモルデカイがぶら下がっている姿を想像して北総へ向のです。そして、明日の朝一番に王のところに行って、モルデカイの処刑を王に許していただく。そういうですね、計画を立てていますので、もうですね、まんじりともしないで、夜の明けるのを待っているのです。これだけのことが重なっていますので、モルデカイは胸をワクワクさせながら眠るところではない。もう夜が明けきらないうちに、ハマンは家を出たようでして、6章の4節。王は言った、庭にいるのは誰か。もう夜明け頃、すでにハマンは宮殿に来て、王様に許可を取り付けようと、もうやってきています。そんなところを見るとですね、ハマンが その前の日の夜はですね、とてもとても眠るところではなかったことが想像に難くないです。さあ一方、王様も寝つかれません。王様も翌日もう一度エステルが宴会に招いてくれた。エステルは一体何を心の中に測っているんだろう。それは命を懸けるほどの大変なことのようだけれども、一体何なんだろうとですね、この順に伸ばされてきましたので、それが期待で胸がワクワクする。一節、その夜王は眠れなかったので、直訳すると、王の眠りは逃げた。ただ興奮して眠れなかっただけではない、この場合は神様が王様からこの眠りを逃がしたのです。眠りを与えなかったのです。神様は私たちに眠りをくださると同時に、ある場合には私たちから眠りを奪うということもあるようです。皆さんは眠れないとき、どうしますか？眠らなくていけないのに、今日は眠らなくていけないのに、もう目が冴えてどうしようもない、そんなとき、皆さんどんな手を使いますか？羊が一匹、羊が二匹でしょうか？ね。眠れないとき、木森姉妹どうしますか？何かやることありますか？そんなことないでしょうか？ひたすら待ってるの？ひたすら待ってる。はい。先週はキングスガーデンの方々と、うなずき温泉でですね、一泊をさせていただいて、男の部屋ですね、私の横に山内兄弟、そしてその横に坂口兄弟。まあ、坂口兄弟、もうお布団に入ったと思ったら、もう寝息を立てていらっしゃいました。本当にですね、寝つきの良さにですね、感心してしまいました。で、もう7時過ぎぐらいにもうお休みになられて、その後、ご婦人たちと一緒に夜遅くまで、あとは遊ばせていただいたんですが、坂口兄弟は全然それを知らないんですね。坂井先生は眠れない時ってのはどうしますか？本読む。どんな本読みますか？そこに並んでいる本。そうですね。さあ、よくこんな時にやる手がですね、難しい本、退屈な本をわざわざ持ってきて読む。そういうことをなさる人いるでしょ？第一礼拝でもそう聞きました。はい、やります。聖書読みます。すぐ眠れます。王様もその手を使ったのです。ですね。その夜王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。ああ、王様、よっぽど早く寝たかったんでしょう。ですね。眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように。毎日のこの宮殿で起こったこと、国で起こったこと、そういったことをですね、こと細かに書いた、そういう記録の書。実は、この年代記と書かれているここはですね、私たちが持っている歴代史っていうのと同じ名前の本です。ですからもちろん内容同じという意味じゃないんですけども、ですから同じような、なんていう記録の書なんですね。ですから、皆さんとてもいい手を教えましょう。睡眠薬いりません。もし皆さんが今度眠れなくなったら、ぜひ今日のこのメッセージを思い出して、歴代史、第一歴代史、ちょっと開いてみましょう。第一歴代史の一章を開いてみてください。626ページ。今度眠れなくなったらここを開くんです。そして一章からぜひ読み始めてください。飛ばさないでずっと読むんです。一章を読んで、二章を読んで、三章を読んで、四章を読んで、五章を読んで、もうこの辺でほとんどの人は眠るんです。まだしぶとい人は六章を読んで、七章を読んで、八章を読んで、九章まで行く人はもうみんなそこで、ね、眠るか朝になってるんです。まあ歴代史第一の一章から九章。これは眠るのには最適な聖書のね、書物ですね。これ読みながらですね、目がだんだんとさえ渡るって人は珍しい人かもしれませんが、でも帰って、ああ、こういうところが面白いなんてですね、もう起き上がってですね、調べて図表を書き始める、年表を書く人はいるかもしれませんけども、そういうへそ曲がりは、あまりこれ読まない方がいいかもしれませんけど。さあ、ですからこのようなですね、無味乾燥な退屈、極まりないですね、そういう書物を持ってこさせて、王様はですね、聞いてたわけです。 それ読まされる方ほど大変です。夜中に叩き起こされて、若い者たち、読まされるわけです。読んでる方がうつらうつらするんですね。そのために王様は叱りつけて、そして読ませていきます。そのうちに、だんだんと夜がですね、明け始めるんです。空が白め始めるんです。その時でした。一つの文章、一つの記録の箇所に来た時、王様が、待った!と声をかけました。今のところをもう一度読んでくれ。その箇所は、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタナとテレシュがアハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。すでにこの出来事はこれよりも5年ほど前の出来事です。同じエステル記の2章の21節以前にさらっと見ておいたところです。2章21節から。その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタンとテレシュが怒って、アハシュエロス王を殺そうとしていた。このことが、モルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追求されて、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。ここが、ちょうどこの夜、明け方でしょうか。王様の耳に触れたわけです。王様はこの出来事を思い出して、それはそうと。確かにそんな出来事はあったことを今思い出したけれども、あの時の、あのお手柄を立てたモルデカイに何かご褒美を与えたか、昇進させるとか、昇給させるとか、何かご褒美を取らせるとか、何かそんなことをしたか。若い者はすぐに調べてみて答えます。彼には何もしていません。それはいけない。私の手落ちだった。実は、ペルシャでは、王様の命を救った者は、オロサンガイっていうですね、そういう言葉を使って、オロサンガイ。すなわち、王の命を救った人っていうことで、特別なですね、ご褒美を取らせることが定まっていました。さて、こんなにも何年も放っておいたこの、お手柄を立てたモルデカイにどんなご褒美を取らせようかと、こう、思案しているところで、王様はふっとですね、庭に人の気配を感じました。庭にいるのは誰か?若い者が出て行って、すぐに、ハマンです。総理大臣ハマンが来ております。こんな早い時間に、何のことだろう。しかし、あ、うまいところに来てくれた。ハマンを呼んで前で、ハマンが王様の前に導かれます。そして、ハマンが入ってくるや否や、王様は彼に尋ねます。王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう。突然の王様のお言葉。王が栄誉を与えたいと思う者、ハマンの心の中で、私以外に王が栄誉を与えようと思う者が他にどこにいようか、私のことを言ってるに違いない。ハマンはうぬぼれ屋ですから、自分のこと以外は考えられない。ハマンはここで精一杯の栄誉をですね、王様の前にくどくどと述べるのです。考えつく限りの栄誉を危機として喋るのです。7節から読んでみますと、そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせて、その人に王冠を与えるんじゃないですよ。馬に王冠をかぶらせて、その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて、町の広場に導かせ、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。もうですね、ハマンはこれ言いながら、自分が王冠をかぶせられた、その馬に堂々と王の服を着て乗ってるような気分になって、トクトクと喋るわけです。ハマンが長々と、述べるや否や、それが終わるや否や、 王が宣言しました。実節、すると王はハマンに言った。あなたが言った通りに、すぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人、モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つも違えてはならない。わあ、この時のハマンの驚きの顔、どんなに青ざめ、また驚嘆したことでしょうか。ハマンは自分が処刑しようと思ってその許可を取りに来た、その党のモルデカイを、なんと最高の栄誉を預からせる、その役割を仰せつかってしまうのです。実際にその通り、ハマン自身がこのモルデカイに王服を着させ、王冠をかぶった馬に乗せて、自分がその手綱を引っ張って広場に行って、自分が露払いのようにして、王が栄誉を与えたいと思われる人は、この人、この通りであるとですね、触れさせられるのです。まあ、なんというですね、皮肉な結末でしょうか。十二節。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。この行進が終わるやいないやです。モルデカイは元の職場に復帰します。なじ、王の門に帰って、あの、みすぼらしいって言いますか、あの、門での仕事に就くわけです。そして、一方、ハマンは、もうとてもとても仕事に復帰なんて考えられないので、早退届を出しまして、もう、宮殿に帰る気力もないですから、家に頭を抱えて嘆きながら、取って返すわけです。家に帰ってみますと、あの恥ずかしいニュースはもう街中に広がって、ハマンの家にはあの例の取り巻きの友人たちと妻が待ち構えていました。そして帰ってきたハマンに不吉なことを言うのです。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。驚くべき、取り巻きの連中のこれまでの持ち上げるような言葉とは裏腹に、敗北を予言する言葉がこの人々からかけられます。モルデカイはユダヤ民族の一人。この不思議な民族は、やはり普通ではない。彼らもこれまでの様々なユダヤ民族に関わる噂、ニュースを聞いていたのでしょう。今はペルシャの時代ですが、その前のバビロンの時代に、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、王の建てた金の像に頭を下げなかったために、燃える火の中に炉の中に投げ込まれて、しかし、その中で燃えることなく炉の中を歩いていたっていう不思議な話や、また、王様以外には何事も願い事を出してはならない、祈ってはならないって法律に背いてダニエルが、日に三度いつものように窓を開けてエルサレムの方角を向いて祈っていたために、捕らえられて飢えたライオンの中に放り込まれて、しかし、ダニエルはライオンに食われないで生き延び、帰って罠にかけようとした者たちがライオンの穴で食われてしまったというあのような話。そんな話をですね、きっと聞いていたことでしょう。この一連の出来事、その展開を見るとき、どうやら、ハマン、あなたは、モルデカイを敵に回したのではなくして、神を敵に回したようです。そうでなければ、この急展開、この大逆転は考えられない。神を敵にするなら、とても勝てない。この展開は、神様の敵、この取り巻きの連中たちから見ても、鮮やかに神の存在と神の御業を納得しないでは置かないような、折れないような出来事、それほどの鮮やかさだったわけです。さあ、今日の箇所を私たちがずっと見ながら、私たちはハマンとモルデカイの姿が実に鮮やかに対照されているのを見ます。第一は、 減り下る者に対する神からの栄誉がいかばかりであるか。かえって逆に高ぶる者への神の裁きの恐ろしさを私たちは見せつけられます。ペテロ第一の手紙五章の五節六節。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下に減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。モルデカイが本当に減り下って、ただ身を低くして神の御前に身を低くして歩いていた、そのことのゆえに神がちょうど良い時に、まさにこのエステル記はその神がちょうど良い時にことをなされるっていうことの絵を見させられるようです。第二番目は、モルデカイは命を救うために生き、ハマンは命を奪うために生きた。モルデカイはただ神の栄光を求め、ハマンは自分の栄光を求めた。モルデカイは最高の栄誉を受けても決して自分を見失うことがない、崩さない。逆にハマンは栄誉を受けると我を忘れて有頂天になる。モルデカイが最高の栄誉、ハマンの立てた最高の栄誉の計画に乗って受けたとき、その栄誉を受けたとき、その後でまた自分の職場に帰っていった、そんなところにモルデカイの人柄がよく表されています。また、モルデカイはどんな逆境にあっても、毅然として立つ。しかし、ハマンは屈辱を受けて、うろたえ。この6章でも本当にうろたえていますし、7章に入りますと、めめしく泣くのです。エステルの座っていたその座席のところにもうしがみついてですね、めめしく泣いている姿が7章に出てきます。さあ、そんな風に対照的にハマンとモルデカイの姿を見ていく中で、特に印象深いのはモルデカイの態度、生き方です。私たちはモルデカイが実に淡々と生きているその生き方にかえって魅力を感じるのです。皆さんそう思いませんか？モルデカイは実に淡々と生きるのです。例えば、王の命を暗殺者から救ったにもかかわらず、そのご褒美をいただかない。王様が忘れてしまったんだったら、モルデカイの方から申し出て、王様、あなたに対してなしたことの報いは一体どうなったんでしょうかと要求すれば、おお、忘れていた、悪かったとですね、自己申告をすれば、昇給か、昇進か、ご褒美。大変なですね、ご褒美をもらえたはずなんですが、モルデカイは何の要求もしないんです。報われないにもかかわらず、少しもつぶやかないで、元のまんまの職場で、元のまんまの給料で、まあ、そんなことまで書いてませんけど、ただ、淡々と生きています。そしてもう一つの姿は、先ほど言いましたように最高の栄誉を受けた後にも、まるで何事もなかったかのように元の職場に帰り、忠実にその低い仕事を続けます。報われなくても平然としておれる。また報われたとしても決して有頂天にならないで、全然それによって自分のペースが変わらない。これは大した生き方ではないでしょうか。私たちはそうはいきませんね。報われなかったら、私たちは黙っておれないのです。無視されたと言って、私たちは生きり立ちます。誤解されたと言って、本当にですね、歯を向きますし、これだけやっているのに何も答えてくれない。あれだけしてやったのに、恩をあだで返した。私たちは報われない。そういったことのゆえに、すぐに怒り、批判し、自己主張し、憎しみにつながってしまいます。モルデカイはなぜそんなにも淡々と生きられたんでしょうか。その秘訣は一体どこにあったんでしょうか。第一は、彼はペルシャに今住んでいます。 しかし彼はペルシャに住みながらいつでも私はここでは旅人、寄留者なのだっていう意識をいつも持っていたようです。私たちのふるさと、それはあのカナンの地、あのイスラエルの地。私たちはこの地では旅人なのだ、寄留者なのだっていう意識が、それほどまでに淡々としたモルデカイの生き方を作ったかのようです。だから、名誉とか地位とかそういったものに、すなわちそのペルシャでのそのような報いに対しては淡泊で無欲でおられたわけです。私たちはどうでしょうか。私たちはみんなこの地上で旅人寄留者だと教えられています。私たちはこの地上で旅人であり寄留者。私たちの国籍は天にあって、私たちはここが全てではない。いや、ここはただの旅の途中。私たちは旅に出るとき、できるだけ身軽にして、私たちは旅の計画を立てます。私たちは旅に出るときに財産全部持っていくようなことはしないです。ですね。モルデカイに学んで私たちも、本当にですね、旅人、寄留者なのだ。この地上の様々な目に見えるもの、また名声、また地位、また地上のことに対して淡泊であれ。天国に対して私たちは貪欲であってもいいですが、地上のものに淡泊であることをモルデカイから教えられます。そして第二の秘訣は、モルデカイは王に仕えながらも、しかしそれを超えて何よりも神に仕えていました。ですから、モルデカイはいつも神様を見上げて、神様が喜んでくださるならそれでいい。そこに彼の喜び、満足があったわけです。求めているのはただ神からの栄誉。ですから、人からの栄誉は大したことではない。モルデカイは、きっと、あの5、6年前のあの出来事は、もう記憶の中から忘れていたのではないでしょうか。いつまでもそれにこだわって、まだ報いがない、まだ報いがないと数えなんかしない。もう彼は、ただ神に仕えてなすべきことをしたに過ぎない。そして第三に、第一と第二を土台として、モルデカイは自我に死んでいるということです。ハマンの生き方は私たちに自我丸出しの生き方を見せてもらいます。ハマンはひたすら自我の思うままに生きる典型です。いつも自分が称賛され、自分がその中心でなければ気が済まないハマン。しかし、自我に死んだ者は、報われようが報われまいが、無視されようが理解されようが、誤解されようが受け入れられようが、そんなことは大したことではない。そして何よりも、これまでどれだけのことをしたか、そんなこと全然気にかけない。開く時間ありませんが、マタイ伝の25章を見ると、終わりの日の裁きの時に、神様から褒めていただき、神様からよくやった、忠実なものよとですね、受け入れられるものの特徴として、神様から、あなたは私が飢えている時に食べさせ、乾いている時に飲ませ、私が病んでいる時に見舞い、私が牢に繋がれている時に尋ねてくれたとお褒めの言葉をいただいた時に、褒められた者はびっくりしたような顔をして、一体私はいつそんなことをしましたか、いつそんな食べさせたり飲ませたり尋ねたり、いつそんなことをしたでしょうと自分のしたことを分かっていません。これは本当にですね、自我に死んだ人の特徴、神に喜ばれる者の特徴。ところがまた別のところを見ますと、神様から拒まれた人、呪われた者よ、去れとですね、見捨てられた人は、またびっくりして神様に言うのです。私はあんなこともしましたよ、こんなこともしましたよ、あれは私の功績ですよと、一生懸命自分のしたことを並べ立てて、だから、あなた間違ってるんじゃないですかと、神様に食いついていく。すなわち、神様から拒まれる人というのは、自分のしたことを並べ立てる人。そのようなところをこう見るにつけ、 本当にですね、自我っていうものの恐ろしさをつくづく知らされるのです。モルデカイはまさに自我に死んだ人の姿を私たちに見せてくれます。ぜひとも私たちのうちにあるハマンは十字架につけて、本当にモルデカイに耐えられる必要があります。さあ、今日の箇所の主人公は、しかしハマンでも、またモルデカイでもありません。神様ご自身です。絶妙のタイミングでことをなされる神様。その節理の見てをもって、驚くべき逆転劇を演じてくださった神様。今日のこの出来事は、これこそ私たちが神に従っていくときに、神様がなしてくださる恵みの御業、へりくだって、神に信頼するものを神様は決して、王様は忘れても、神様は忘れない。ぜひとも今日、そんな力強い神を見上げて、その神の御前にへりくだって、歩みを続けましょう。最後に一箇所だけ聖書を開いて終わります。ヘブル書の第6章。394ページ新約聖書、ヘブル書の第6章の実節をご一緒に読んで終わりましょう。ヘブル 6-10 です。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなたがこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。はい、神様は決して忘れない、二度も繰り返しておられます。決して忘れることをしない神様の前に、ただこの神に喜ばれることを求めて、今週も歩みを続けていきましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。